知識の十二章です。一節を読みして、一言祈ります。一節。エフライム人が集まってサフォンへ進んだとき、彼らはエフタに言った。なぜあなたはあなたと共に行くように私たちに呼びかけずに、進んで行ってアモン人と戦ったのか。私たちはあなたの家をあなたもろとも火で焼き払う。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もこの与えられている箇所を通して、あなたが言わんとしておられることを理解することができますように、どうか私たちに理解する力を与えてください。また、本当にその聖霊によって私たちの思いにあなたが書きつけてくださって、毎日の生活の中に今日学ぶことを持って帰れますように、そこで実践できますように、御言葉と学ぶ御言葉とその、信仰とが結びついて、ただその頭で理解してはい終わりではなくて、こういうふうに思いましたという再終わりではなくて、どうぞそれが日常生活に反映するように、そこまで私たちに、聖霊によって、私たちの心にその印象を与えてください。あなたがどうぞ私たちに触れ、私たちにお語りください。お願いします。御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが助けを与えてくださるように、お願いします。あなたがその言葉を与え、あなたの言葉を余すところなく、大胆に語ることができますように、どうぞあなたの言葉と力を与えてくださるようにお願いします。今日もあなたを待ち望みます。あなたに期待します。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。11章で私たち学びましたけど、エフタという人が出てきました。ギルアデ人エフタです。新しい獅子ですね。そしてその人々をその神に向けるように、そのように立てられるのが裁き司です。で、この時にそのアモン人が、攻めてきたんですね、イスラエル。で、アモン人側は右左で言ってますけど、東側に、イスラエルの東側にヨルダン川を渡って、東側にあります。で、このアモン人が攻めてくると、その、エフタが住んでいたというか、彼が出身のそのギルアデが一番最初にその来るわけです。アモン人が攻めてくるとギルアデの地がすぐにあります。だからギルアデ人が助けてくれってなったんですよ。詳しくはまた11章を読んでみてください。で、その神がエフタにその霊を下し、で、その力によってアモン人を撃退します。その後です。エフライム人がそのエフタに怒るんですよ。そしてこの両者が対立します。それが今、12章の全般ですね。エフライム人のそのエフタに対する怒りっていうのは、そのアモン人との戦いになぜ私たちを呼ばなかったんですかということです。で、私たちを呼ばなかったので、お前の家もろとも火で焼き払ってやるという、そのものすごいテンション高いんですよ、いきなり。で、結局その怒りというのはどこから来てるかというと、エフタに対する妬みです。エフライム人はエフタを妬んだんですよ。自分たちも神が与えてくださったその勝利っていうのを手にしたかった。自分たちもイスラエルをアモン人から救った軍団の一員となりたかった。なのに私たちはなれなかった。私たちの抱える妬みもそんな感じですよね。私もこうなりたいのに、私もこれが欲しいのに、あの人はいいな。どこで覚えてくるかわからないですけど、小学生の子供たちはそっちゅうインチキって言います。何がインチキなのかわからないんですけど、私には。ただ、妬んでるんですよ。妬ましいっていう、それをインチキみたいな、そういう、よくわからないんですけど、なんで、そういうその言葉を使って表してるんですよ。妬ましいということ。私たちであって、イスラエルの部族の一つなんだって。私たちだって戦えるんだ。私だって。で、その、妬みが、今度はそのエフタに対して怒りとして、燃え上がってるんですよ。なんで私たちを呼ばなかったんだ。お前もお前の家ももろともに火で焼き払ってやる。エフタはそれに対してこう返答しています。2節と3節。そこでエフタは彼らに言った。かつて私と私の民とがアモン人と激しく争った時、私はあなた方を呼び集めたが、あなた方は私を彼らの手から救ってくれなかった。あなた方が私を救ってくれないことが分かったので、私は自分の命を懸けてアモン人のところへ進んでいった。その時、主は彼らを私の手に渡された。なぜあなた方は今 私のところに登ってきて私と戦おうとするのか。あなた方は応答しなかったじゃないかって。一緒に戦おうよって言ったよって。そのギデオン人がアモン人と激しく戦った時に、あなた方を呼び集めたじゃないかって。それなのにあなた方は私を彼らの手から救ってくれなかったって。つまりその私たちギデオン人のために戦ってくれなかったじゃない。ギルアデ人のために戦ってくれなかったじゃないかって。なので、私は自分の命をかけてアモン人と戦いましたよって。あなた方が一緒に戦ってくれなかったから、私のことを助けてくれなかったから、自分たちだけで戦うことを余儀なくされたんじゃないかって。最初からそのエフライム人たちをそのハブにしたわけじゃないですよ。来んなよって。俺らだけでやるからよって。手柄を俺らだけにしたいんだよって。だからお前なんか来るなっていうふうに言ったわけじゃないんですよ。そもそもウェルカムというか助けてくれって言ってたんですよ。死者を送って。11章には出てきませんけど、この記述に関しては。エフタが送ったっていうのは、でもここで言っているわけですから。確かにその助けてくださいっていうふうに、その、召集したんですね。でも来なかったんですよ。本当は一緒に戦って欲しかったにもかかわらず、エフライム人は、エフタのその要請に応じなかったんです。自分たちだけで戦うことを余儀なくされたので、エフタは自分の命をかけてアモン人と戦いました。その時、主は彼らを私の手に渡されたって。自分たちだけで戦うってことを決めて、戦いに出て行った時にですよ、その時っていう。エフライム人が彼らを助けないって、ギルアデ人を助けないで、見てよって、どうなってるかなって。その時に、神がエフタや、また、ギルアデ人たちに勝利を与えたんです。そのタイミングで、その時、神が勝利を与えてくださったんです。神がなさることを誰がその止めておくことができるでしょうか。神がなさる時を誰が変えることができるだろうか。エフタとしては、エフライム人と一緒に戦って、またエフライム人も一緒にその勝利を得て、そしてイスラエルをアモン人から救ってくれたというその軍団の中に一緒に戦おうよって、ウェルカムしたんですよ。それでも彼らは来なかったんですよ。なぜ来なかったんでしょうかね。おそらくそのアモン人の兵っていうのは多かったかもしれない。アモン人の力はものすごい強大だったかもしれません。だからエフライムっていうのはヨルダン川を挟んで西側にあるんですよ。ギルアデっていうのはヨルダン川を挟んで東側にあるんですよ。だからこのヨルダン川を越えていかないといけないわけです。でギルアデを助けるにはそこまでその労力かけていかないといけないんですよ。もしかしたらめんどくさかったかもしれません。もしかしたらそのヨルダン川のその東側はもしかしたら占領されるけど自分たちまでは来ないよって。わざわざその自分たちにその戦火を招くようなことをしなくてもいいじゃないかって。思ってたかもしれません。アモン人が攻めてきて、もし来た場合には私たちはあなた方と戦いませんでしたって。エフタが私たちに助けてくれって言ったにもかかわらず私たちは応じませんでしたって。だから私たちにその好意を与えてくださいって言うつもりだったかもしれません。わからないです。少なくとも彼らはエフタの要請に応えなかったんです。で、エフタやギルアデ人が自分たちだけで戦うぞって、そして戦いに行った時にそのタイミングで神が勝利を与えたんですよ。だからそれなのになぜ私と戦おうとするんですかって。そんなテンションを上げて、お前もそのお前の家も、火で焼き払ってやるって。なんでそんなことするんですかって。あなた方に私たちと戦うその正当な理由はないんじゃないですかって。私たちと戦おうとする戦いをやめるべきじゃないでしょうか。そういう感じですよ。4節。そしてエフタはギルアデの人々を皆集めて、エフライムと戦った。ギルアデの人々はエフライムを打ち破った。これはエフライムがギルアデ人よ。あなた方はエフライムとマナセのうちにいるエフライムの逃亡者だと言ったからである。結局、この両者は戦うことになるんですけども、まずエフタは、もうとりあえずその刀を収めなさいよって剣を。戦う理由もないじゃないかって。でもエフライム人が結局その戦いを吹っかけたんですよ。さらにその、刺激して彼らを。なんて言ったかっていうと、あなた方はエフライムとマナセのうちにいるエフライムの逃亡者だって言ったんです。少しその歴史を私たち覚えてた方がこのことを理解できると思うんですけど、 そのイスラエルが、出エジプトしてきて、エジプトの地からその約束の地に入ってきますね。その時にそのモアブ人とかがいたんですよ、そこに。で、その彼らがイスラエルと戦ったので、で、それイスラエルは、その神はイスラエルに、そのモアブ人、ごめんなさい、彼らをそのイスラエル人の手に渡したんですよ。なのでその地をどんどんその、占領したんですね、イスラエルが。で、彼らはそのマナセの半部族とか、その東側に残った人たちっていうのは、ここは私たちにとってとってもいいところだから、私たちはここにいたいって言ったんです。もちろん、その、イスラエルのその約束の地を全部その占領して、解散されるまでは、私たちは戦える男子はみんなあなた方のために戦いますって。それでモーセは、ああ、わかった、いいよって言ったんですけど。でもそのヨルダン川の向こう側、東側に住んでるギルアデ人にとっては、あなた方はそのエフライムの逃亡者だとかって言われるのは、かなりのその、刺激されるというか、無礼な言葉なんですよ。結局そのヨルダン川を渡らなかったその臆病者めみたいな。あなた方は臆病者で、あなた方はその逃げたんだって。ヨルダン川を渡りたくないからといって。その先にある戦いを戦いたくないからといって、お前ら逃げたんだろうって。そういう言い方をしたんです。それで、エフタは分かりましたと。ということで、エフライム人と、その、戦ったんですね。ギルアデの軍勢を集めて。エフライム人の刈り取りは、まだ終わらないです。彼らのその、妬みから来た。妬みゆえに、彼ら刈り取ってるんですけど、今。もうここでその戦いに敗れてますから。口ほどに強くなかったんでしょうね。一節で終わってますよ、この戦いが。まだあります。続きを読みましょう。五節と六節。ギルアデ人はさらに、エフライムに面するヨルダン川の渡し場を攻め取った。エフライムの逃亡者が、渡らせてくれというとき、ギルアデの人々は、その者に、あなたはエフライム人かと尋ね、その者が、そうではないと答えるとき、その者に、絞れてと言えと言い、その者が、絞れてと言って、正しく発音できないと、その者を捕まえて、ヨルダン川の渡し場で殺した。そのとき、4万2千人のエフライム人が、倒れた。最終的にその戦いも含めてだと思うんですけど、このエフライム人は4万2千人死ぬんですよ。妬みのゆえにです。エフタが率いてきたそのギルアデ人と戦った時に生存者がいたんですね。そして自分のその家に逃げに行ったんですよ。逃げ戻ったんですよ。逃げ戻ろうとしたんですよ。戦場はギルアデですから、ヨルダン川の東側ですよ。そしてそこから西側に渡っていこうとしたんですよ。自分の家に帰るためにね。川を渡って家に帰ろうとしたんです。でもエフタはヨルダン川のその渡し場を攻め取ったので、その検問みたいなのを敷いたんですね、そこで。エフライム人がそこに来たら、エフライム人をその片っ端から殺そうって。で、渡し場にその西に行かせてくださいって、向こう岸に行かせてくださいっていう人たちに一人一人にその聞いたんですよ。お前はエフライム人かって。いや、そうじゃありません。じゃあ、そのエフライム人ではないって言うんであれば、そのエフライム人かどうかを、その、聞き分けるために、絞れてって言いなさいって。で、絞れてっていうのは別に言葉自体にそんなに意味はないです。絞れてっていうのは、この、緩やかにこのサラサラ流暢に流れていく川の水の流れっていうのが、絞れてっていう意味だそうです。なので、それには特に問題ないんですよ。ただ、その、イスラエルの部族内に鉛とか方言とかがあったんですね。なので、普通の人というか、その、エフライム人以外は、絞れてっていうふうに言えるんですけど、死っていう言葉が言えなくて、死になったんですね。絞れて。で、その、発音の違いを聞いて、この人はエフライム人だ、この人は、エフライム人じゃないっていうことを、その、聞き分けてたんですね。面白いですね。ペテロは、その、イエス・キリストを3回否定したときに、否んだときに、火に当たってましたね。そのときにその少女に言われたんですよ。あなたはそのガリラヤ出身でしょうって。だってそのガリラヤの鉛があるからって。私も大学でその東京に出たときに一発でバレましたよ。東京のもんじゃないなって。なんだこの鉛はって。あ、これが沖縄のやつか。たまに全国ニュースとかで沖縄の人がね、出ると、テロップとかついてるのを見ると、ちょっとなんか、こう、 打ちのめされた感があるんですけど、通じないのかこれがっていう。日本でも同じようにそういうその訛りとか方言とか、そういうのはありますよ。で、イスラエルにもあったんですね。で、その、エフタや、またこのギルアデ人っていうのは、それを使って、そのエフライム人かどうかっていうのを聞き分けてた。そして結局、4万2000人のエフライム人が倒れたと書いてある。4万2000人ってだいぶ、大人数ですよ。7節、こうして、エフタはイスラエルを6年間裁いた。ギルアデ人、エフタは死んで、ギルアデの町に葬られた。他の獅子に比べると短い期間ですけど、エフタは6年間イスラエルを裁きました。そして、死んだ後は、その自分の故郷のギルアデに葬られたと書いてあります。今日のメインというか、私たちが学べることは、エフライムの、その反面教師のエフライムから学ぶことです。エフライムから学べることはありません。教師としてはね。でも、反面教師としてはたくさん学べることがあります。まず一つ目は、妬みというのは、良いものを生み出さないということです。皆さん、妬んだことありますか？私はあります。小さい時から妬むということ、妬むという中で生きてきました。エフライムみたいに焼き殺してやるみたいな、そんな話じゃないですけど。でも自分の友達と自分を比べて、私もこうなりたいって。あの人みたいにスポーツができるようになりたい。勉強であの人には負けたくないとか。あんな持ってる人いいな、私も欲しいと。それがちょっと怒りに変わるんですよ。仲良くしてやらないみたいな。あいつめんどくさいからムカつくから。それは掘っていくと結局のところ自分が妬んでるんですよ。あの人の方が私よりも人気があるんで。あの人の方がモテるみたいな。弟でさえ私妬んだことありますよ。でも、妬みというのは良いものを生み出さないんですよ。エフライム人は、この妬むということをずっとしてきたんですよ。詩式の8章を開いてみましょう。今、11章開いてますから。ちょっと戻ります。8章の1節。詩式の8章の1節。その時、エフライム人はギデオンに言った。あなたは、私たちに何ということをしたのですか？ミディアン人と戦いに行った時、私たちに呼びかけなかったとは。こうして彼らはギデオンを激しく責めた。どこで聞いたことありますね。ギデオンは彼らに言った。今あなた方のしたことに比べたら、私が一体何をしたというのですか。アビエゼルのブドウの収穫よりもエフライムの取り残した実の方が良かったではありませんか。神はあなた方の手にミディアン人の首長であるオレブとゼーブを渡されました。あなた方に比べたら私に何ができたのでしょう。ギデオンがこのことを話すと、その時彼らの怒りは和らいだ。ギデオンはその知恵の言葉を使ってエフライム人のその怒りを収めましたけど、ここで。エフタは、勇士というか戦士というか、そういう気質があるので、エフライム人を打ち破った。どっちに非があるかというと、それはもうわかりますね。エフライム人です。でもそのエフライム人はそのギデオンに対しても、同じようにその妬んで、怒って、そして攻めたんですよ。なんで私たちを戦いに、呼ばなかったんだ。でも私たち学びました、詩式を。ギデオのところをね、6章、7章をまた読んでみるといいですよ。エフタと同じように、エフレム人たちに対しても召集をかけてるんですよ。でも彼らは応じませんでした。全部戦いが終わって、その勝利を手にした途端言うんですよ。なんで私たちを呼ばなかったんですか？なんで私たちに声をかけて私たちも勝利を預かれるようにしてくれなかったんですか？エフライム人たちはそうやって、先祖代々じゃないですけど、ずっと妬んできたんです。民数記の16章には、ほらもう開けなくていいですけど、モーセとアロンを妬んだ人たちが出てきます。コラとか、コラのコラ、コラという人、ダタンとかアビラムです。どなたか覚えてます？民数記の16章でダタンとアビラムと彼らが来たんですよ。モーセとアロンのところに。あなた方は分を超えてるって。全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのかって。なんで自分たちがそのリーダー面してるんだって。全員がその聖なるものじゃないのかって。なのになんであなた方はその民の上に立つんだって。あなた方はその分を超えてるって。妬んだんですよ。神がモーセとアロンを上に立てたのは、明らかですよ。コラやダタンやアビラムは彼らこそがその分を超えたんです 彼らはその神が立てた、そのモーセとアロンに従うべきだった。でも私たちだってイスラエル人だって。私たちだって神の民だって。だから私たちだって口を出してもいいじゃないか。そうやって文を超えたんですよ。で、彼らがどうなったか覚えてますか？生きたまま地に呼ばれたんですよ。地面がバコって口を開けて、彼らはその生きたまま読みに下ったんです。妬みにいいことはないですよ。伝道者の書の4章の4節、ソロモンがこう言ってます。私はまた、あらゆる労苦とあらゆる仕事の成功を見た。それは人間同士の妬みに過ぎない。これもまた虚しく風を追うようなものだ。ソロモンっていうのはこの栄華を尽くしたんですよね。必要なものすべてを持ってたんですよ。その人が、その自分が持ってるもの、自分がやってきたもの全部虚しいって言ってるんですよ。食うの食うって。だってそれは永遠に続かないから。すべてを得たとしても、私たちが欲しいよって思ってるもの。すべてのその人が言う成功というものを手にしたとしても、全部虚しいって。それは永遠に続かないから。あらゆる労苦と、あらゆる仕事の成功を見たって。でもただそれは人間同士の妬みに過ぎないって。私たちなんか、この民主主義というか、その自由主義なその社会の中にいて、その資本主義が入ってきて、別にだからといって、共産主義がいいとかって言ってるわけじゃないですけど、別にお菓子政治とかあんまり何がいいとか悪いとかじゃないですよ。一番最高の政治っていうのは、イエス・キリストが戻ってこられて、イエス・キリストがこの地上を治めるっていうのが最高ですよ。民主主義も、共産主義も、何とか主義、何主義も、資本主義も何主義も、その聖書が言ってる、その私たちにとってベストなものを与えてくれはしませんよ。だからどの日本の政治にしても、アメリカの政治にしても、どこのその政治にしても、別に私期待してないですもん。人の政治に。だから本当にそのイエス・キリストがまた戻って来られるということ。またその次の世界、神の国に入れてもらうということを、そのことを待ち望みますよ。私は日本人ですけど。私は日本人以前にクリスチャンで、神の国に国籍があるというようにされたので、私はそれを待ち望みたいですよ。でも私たちの周りを見てみると、たくさんのその成功の上にその成功を重ねて、で、いろんなその競争の中で成り立ってるんですよ。まあおかげでというか、そういうもので、私たちいろんなものをその享受してるんですけど、駅となって。パソコンがあったり、エアコンがあったり、電気があったり、水道が出たり。そういろんなその成功というふうに言われているそのものって、労苦の上にいっぱい成り立ってるんですけど、それは結局、もっといいものを、あの人よりも、あその子の会社よりも、もっといいものを、そうやってその、妬みの上にその気づかれてきたものなんですよ。そう考えるとね。永遠に残る愛とか、そういうのと比べると、虚しいって。電気も、水道も、エアコンも、パソコンも、携帯も、スマホもない時に、生きてたとしても、神とのその関係の中に、その、ものすごいその喜びと、安心と、平安を見出せてたはずなんですよ。そういう妬みの上にいっぱいそのあるその成功とか、労苦とかがあるから、それがなんか当たり前になって、もっともっとっていうふうに思っちゃって、もっと妬んじゃって、もっとその、満足しなくなってるんですよ。だから虚しいってソロモンは言ってるんですよ。すべてのその栄華を極めたソロモン。マルコの7章の20節から23節、これイエス・キリストの言葉ですけど、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧乏、盗み、殺人、姦淫、貧欲、横島、欺き、公職、妬み、そして高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆、内側から出て人を汚すのです。妬みっていうのは人を汚すんですって。それそうですよ。妬んで相手がなんか、清くなるってことはないですよ。妬んだら相手も自分も、苦くなるんです。妬ましいとかって言って相手にその妬ましい思いで接したら相手が私のことを妬んでくれてありがとうっていうふうに言う人いないですよね、誰も。でも、面白いというか気をつけないといけないというか私たちその当たり前じゃないかっていうふうに思っちゃったりするんですよ。でも、妬みはまあね、あれだけども、あれっていうのは何かわからないけども。でもこのイエス様が言ってる、そのマルコの20章にある、20章から23節、20節から30節7章のね、にあるそのリストの中に殺人とか、不貧乏とか、盗みとか、そういうのと一緒になってるんですよ。 妬みって。人を殺すのは悪いけども、妬むのは悪くないというふうに思いたいんですよ。でも人を汚すという点において全く同じ同列に並べられてるんですよ。もっと行きましょうか。ガラテヤの5章19節から21節。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。キャー。妬みっていうのは肉の行いなんですって。肉の行いは明白であってこのようなものだって書いてあるから。第一コリントの3章の3節では、これはもう開けなくていいですよ。妬みや争いがもし私たちの間にあるんだったら、あなた方は、私たちは肉に属してるって。同じ第一コリントの13章の4節には、愛は妬まないって書いてあります。そしてこのガラテヤの5章のさっき読んだところは何て書いてあったかというと、妬みっていうのがあると、妬んでると神の国を相続できないって。パリサイ人や祭司長たちはイエス・キリストを妬みました。イエス・キリストだけじゃなくて、ペテロや使徒たちも、妬みました。また、パウロに対してもその妬みました。なんでかっていうと、自分たちではなくて、その彼らを通して神の技が現れたからです。自分たちにではなく、彼らにっていうのは、彼らは全部その神にクレジットっていうか、神にその手柄を返して栄光をお返ししたんですけど、彼らが、その人々の関心っていうのがその人たちに集まって自分たちに集まらないから妬んだんですよ。パリサイ人や祭司たちも妬みました。じゃあそうならないように。妬まないために。だって妬みは肉に属して妬みがあると私たち、その神の国を相続できないですよね。妬みっていうのは私たちを滅ぼすものですよ。最終的に。そして相手も怪我するんですよ。妬まないために。テトスの3章、3節から7節。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな情欲と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。私たちもそうだったねって。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人への愛とが現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主になるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みによって相続人となるためです。聖霊によって私たちが神聖、新しく聖霊に従って神に向かって生きるぞって、イエス・キリストを信じてね。また、毎日のその生活してる私たち、その、更新が必要ですよ。罪を犯すからイエス・キリストを信じますって言った後も。そのたんびにその神の前に出て、助けてくださいって、許してくださいって、悔い改める必要あるんですよ。そうしてると、その聖霊が私たちのうちで、その更新の洗いを持って、私たちをそのたんび、その都度、清めてくれるって、洗ってくれるって。そうしたら私たちはその救われるんですよ。神聖と更新との洗いを持って私たちを救ってくださいましたですから。救いは一回です。あ、ごめんなさい。救いは一回って。神聖は一回ですよ。新しく生まれるっていうのはイエス・キリストを信じて。でも更新の洗いは何度も何度も日に何度もあるものですよ。神聖、イエス・キリストを私信じましたと言ってて、その後、更新の洗いっていう、そのごめんなさいっていう、許してください。本当にあなたに従えるように助けてくださいという、更新の洗いのその助けてっていう祈りがないんであれば、私たちははっきりと聖霊によって、神聖と洗い、更新との洗いを持って私は救われましたっていうふうに言えるんでしょうか。自分の中にその肉に属する、妬みとか、憤りとか、そういうものがあるんであれば、更新の洗いを持って私たち洗ってもらう必要があるんです。そうやって、その聖霊によってその肉に対処してもらって、肉を殺してもらう必要があるんですよ。救われるために。イエス・キリストを信じる信仰によって私たち救われますけど、イエス・キリストを信じた後も、その続くわけですよ。イエス・キリストを信じるということを続けていく。イエス・キリストを信じます。はい、死にました。だったら、それで終わりかもしれませんけど。 イエス・キリストを信じますと言った後も私たち地上での生活が残ってるんです。その間中、私たち本当にその更新の洗いを持って洗ってもらわないと。その度悔い改めて、助けてくださいって祈っても、その神に求めていかないと。自転車を漕がなかったらこけてしまうように。私たちのその救いを達成するという歩みもそこで終わってしまいますよ。いつの間にか。また私たちを滅ぼしてしまうその妬みから、その自由にされるために、妬まないように。自発的にその参加すればいいんですよ。妬まないように。あの人いいなーって。教会の中で。つまりその神の戦いですよ。あの人その愛するようになったんだって。へーって。あの人もっとその神、その御言葉を理解するようになったんだ。へーって。あの人その毎日聖書を読んで、なんかそれが喜びとなってるんだ。へーって。あの人この人のことを許すことができたんだ。へーって。なんであの人だけって私にはなんで何もないんだよって。どうせ私なんかとかって言って、その妬んだり、妬むよりは、自発的にそこに参加すればいいんですよ。同じように。なぜ神が戦ってくださるかというのは、牧師とか、あの人だから、この人だからって、そんな肩書きとか、その、関係ないんですよ。ただ神の恵みにすがって、神を信頼して、神に対して祈るから、神がその人を通して何かしてくださるんですよ。私が愛せるようになるのは人を。神の恵みにすがって、神に信頼して私にはできないけど、神は私を変えてくださる方だって。そして愛する愛も与えてくださる。許す力も与えてくださる。忍耐する忍耐も与え、そして親切にする心も与えてくださるって。そう信じて、神にすがって、祈るから神がそうしてくださるんですよ。私の内側を変えて。私たちのその肉を制圧して、精霊に生かしてくださるのは神ですから。私も思ったことありますよ。教会に行ってて、いろんな人のことを見て、なんであの人はこんな感じにいっぱい変わってって、私は全然変わらないんだろうって。今だったらはっきり言いますよ。あんた祈ってなかっただろうって。はい、その通りです。すいませんって。祈るっていうその考えもなかったんですよ。なんとかして頑張ってたらそうなるっていうふうに思ったんですよ。一生懸命なんか礼拝とか集会とかに出てたらなんかそうなるだろうっていつかって。全然そうなりませんでしたよ。でもありがたいことに教えてくれたんですよ。いろんな人が関わってくれて。御言葉をまた学んでるうちに。祈らないと何も起こらないよって。私が学んだ中でも、いろんなそのことを学ばせていただきましたけど、ミニストリーのこととか、使えることとか。その中で本当にこういうことを教えてくれてありがたかったなというふうに思うのは、そのミニストリー使える働きとか、その教会を運営というか、それ変、運営というのはちょっと語弊がありますけど。神が運営するんだと。でもそのミニストリーっていうのは、本当にその、9割が、もしくは 99% が、祈りだって。で、残りで 10% なり 1% で。その神が戦ってくださって、神がその勝利してくださった、その分取り物を、その戦利品をもらいに行くだけだって、残りで。でもミニストリーのほとんどの部分は祈りだって。そうじゃなかったらいろんなことを考えないと考えるんですよ。この花火をあげよう。このイベントをしよう。別に集客するだけが私たちの目的であれば、何だってできますよ。集客するだけだったら。本当にそのここに来た人たちがイエス・キリストを信じて、自分の罪のために、私のために死んでくださったのかって。なんてありがたいって。私はこの神を、イエス・キリストを愛し、イエス・キリストに従っていきたいっていうふうに、その思うようになるのは、イベントの力じゃないんですよ。私、聖霊がなさるんですよ。神がなさる技ですよ。だから、神にお願いしなければそれは起こらないんですよ。教会にも、日本にもいろんな教会があります。たくさんの教会があります。他の教会とか見て、ああ、いいな、あの教会は、とかって。妬みたくないですよ。妬む前に自分たちのこと、自分のことを見ないと。祈ってないな、って。なんでそうなるか、祈ってるからですよ。自発的に、神にを信頼して、祈ると、神が私に対してもしてくださるんですよ。あの人にやってるように、この人にやってるように、あの教会にやってるように。神にあって力が強いものを助けるのも、力がないものを助けるのも、変わりはないんですよ。久米島にある教会だろうと、東京にある教会だろうと、アメリカにある教会だろうと、中国や韓国や、イスラエルにある教会だろうと関係ないんですよ。神にあって。また、ね、妬まれないために、手柄を神にお返しするっていうことを、私たちはし続ける必要ありますよ。ジロさんはいいなーって思わされたら私の失敗です。私が神に手柄を返してないんですよ。これは私がやりました。私こんなに頑張りました。めっちゃ疲れましたよーって、こ
これやるのねって。
どんだけの犠牲払ったかって。そんなんしたらみんな、一郎さんすごいねになります。そして、人によっては私を妬むでしょ。だから妬まれないために、手柄を神にお返しするんですよ。私じゃないんですけどって。私がやったのは、助けてください、私にはできません、どうぞあなたがやってくださいって、私にそんな力ありません、それだけですよって。こういうことが起こったの、私何もしませんでしたよって。ただ神がそのことをなしてくださったんですって、なさったんですって。私はただ助けてくださいって言っただけですって。偉いのは、素晴らしいのは、助けてくださいというふうに言った人じゃなくて、助けた人ですよ。水戸黄門知ってます？私のおじいちゃん大好きだったんですけどね、家隣だったにもかかわらず、隣の家からも聞こえるぐらいの大音量で聞いてまして、見てまして晩年だから、水戸黄門があると、なんか水戸黄門イコールなんかおじいちゃんみたいな感じになるんですけど、最後決まってね、助けるじゃないですか、水戸黄門様たちが。で、助けてくださいと言ったあの人たちが、おおすげえとか言ってて、そのあなた方すごいねとかって言われた、その話なかったですよ、一回も。必ず最後、ありがとうございますとか、はーとかってされたのは、水戸黄門ですよ。助けたからね。だから、助けてくださいというふうに言った人がすげーじゃなくて、助けてくれた人がすごいんですよ。私はただ助けてくださいと言ってるに過ぎないんですよ。もし、皆さんが私のことを何か妬んでるとしたら、お互いそういうふうに思ってるとしたら、もうそれはただ神がその人を、また私を助けてくださったに過ぎないんですよ。それは神の恵みだし、そして神が私の助けてっていうのに答えたに過ぎないというか、答えてくださったからそうなったんですよ。だから私はすごいんじゃなくて、神がすごいんですよ。手柄を神にお返しして、いや、こんな私でもこんなこと起こったんだから、あなたにもそうなるはずだよって祈ることを励ましていきたいですよ。お互い。お互い妬まないように。もう一つ学べるのは、成果しかを分けるのは、一言ってことです。絞れてと言えたら、彼らは生きれたんですよ。絞れてっていうふうに言ってしまったら、彼らは殺されたんですよ。エフライム人。私たちのその魂の生死がかかってる、生死を分けるのは、この一つのフレーズだって知ってます？私たちがこのフレーズを、このことを言うことができさえすれば、私たちの魂は生きるんですよ。これが言えなかったら、私たちは死ぬんですよ。永遠に生きるか、永遠に滅びるか、この一言にかかってるんです。その一言は、イエスは主ですよ。ローマの10章の9節と10節。もし、あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。口でイエスは主って告白すると、私たちは救われて、私の口でイエスは主と告白することができれば、私の魂は生きるんですよ、永遠に。ただ、第一コリントの12章の3節にはこうも書いてあります。イエスを主というふうに告白させるのは聖霊だって。神の霊だって。イエスを主というその言葉を、イエスは主を、この5つの言葉を口だけで言うんだったら誰でもできますよ。誰でも。そんなんでただ救われるんだったら、もうすべての人にイエスは主って言って、イエスは主って言ってって言いますよ。それだけで終わりだから。でもイエス・キリストはこうも言ったんですよ。主よ主よというものが皆神の国に入るとは限らないって。主よ主よ。イエスは主、イエスは主というふうに言ってるだけ言う者が皆神の国に入るとは限らないって。神の御心を行う者が入るって。つまり、イエスは主というふうに私たちが口で告白するということは、イエスを主と本当にするということですよ。意味わかります？主っていうのは主人ですよ。主ですよ。私はそのお客さんじゃないです。主客関係じゃなくて、主従関係です。聖書のどこを開いても私たちがお客様にはならないですよ。私たちがなるのは神とのそのイエス・キリストとの関係で、イエス・キリストが主で、私はそのしもべですよ。だから、しもべは主人の言うことを聞くんですよ。私はその心から私がイエスを主というふうに言うのであれば、それを言えるということは、私は何をおいてしてもイエスに従っていきますということを追求するということですよ。 イエスを主というふうに言うんだよ。そんなことを告白させるのは私からは出ないんですよ。聖書はそれは私たちに神がその聖霊を与えてくださって、その聖霊がイエスは主だというふうに言わせるって、そしてその追求させるって、従う動機は神が私をこんなにも愛し私を許してくれたというところですよ。本当にこのことを私たちが心からその経験するんであればありがたいというふうになるんですよ。だから少しでもいいからイエス・キリストに従っていきたいというその思い、それが私たちの中にあるのであれば、私たちに聖霊が与えられてて、私たちはイエスを主というふうに言うことができるはずなんですよ。私は聖霊によってイエスは主って告白してるだろうか。絞れてって言って殺されなかったエフライム人もいたかもしれないですよ。語学にね、言語に通じていて流暢な人がいて、みんなは絞れてって言うけども、その人だけは絞れてって言って命が助かったエフレム人がいたかもしれません。でもエフタは騙せても神を騙すことはできないんですよ。私たちがイエスは主ですって言ったのを本当にその聖霊から、聖霊によって言わせていただいているのか、それとも自分がイエスは主ですっていうふうにただ言ってるだけなのかっていうのは神が知ってますよ。そして自分も知ってますよ。もし心からその聖霊によってイエスは主と言っているのであれば、イエスキリストにその従っていこうとか、イエスがじゃあ何を私に願っているんだろうかっていうことを少しでも追求しているはずですもん。教会に来ることや聖書を読むことや祈ることも、私の主はイエスだからだっていうその動機でやってるでしょうか。それとも教会に行くことはいいことだし、まあみんなも行ってるから、私勧められたからまあ行ってみようかな、今日時間もあるし、教会に行った方がいいはずだから行ってみようかな、みんな聖書も読んでるし、あなただけ読んで、私だけ読んでないのねとかって言われるのはちょっと、ちょっと尺に触るというか、ちょっとあれだから、ちょっと読み始めてみようかな。祈ってないと、千尋さんに祈ってますかとか聞かれて、祈ってませんとかっていうの嫌だから、祈ってみようかな。私たちがやること、なすこと、言うこと、本当にイエスは主だっていう、そこから出発したいですよ。少なくともそれを追求したいですよ。形だけだったら何とでもなりますよ。主をしようって。イエスは主ですって言うんだよ。それは簡単です。で、本当に私たちのその今日の主法のデボーションにもありますけど、イエス、その神に従うこと、神を私たちの優先順位の第一にするっていうのは、聖霊に本当に頼って助けてくださいって言いながら、本当に追求しなければ、これを保つことできないんですよ、私たち。エペソにある教会に対する警告。黙示録の2章にあるんですけど、それも開かなくてはいいですよ。黙示録の2章の4節と5節。あなたには非難すべきことがある。まあ、その前には彼らを責めてるというか、逆です。褒めてるんですよ。あなた方はたくさんよく働いたって。悪いものが入ってきても、それを見分けることができたって。でもねって、あなた方には非難すべきことがある。あなたは、初めの愛から離れてしまった。それであなたは、どこから落ちたかを思い出し、悔い改めて、初めの行いをしなさいって。活動はいろんなことできちゃったりするんですよ。教会に来ることも、聖書を読むことも、祈ることも、何だってできるんですよ、活動は。でも私たちのその動機っていうのが、初めの愛かどうかっていうのを、それ、吟味してみるっていうのは、ものすごく価値がありますよ。神にこんなにも良くしてくれたから、神が私を許してくれたから、だから私は神に従いたいんだという、その、動機なのかどうかっていうの。それからずれてるんだったら、主をどこ助けてくださいって。私はその動機じゃなくて、なんか違う動機であなたに従おうとしてます。従うというか、あなたに、まあこれをやろうとしてます。こうしないとまずいから。こうしてないと恥ずかしいからでもなく。こうした方がいいからでもなく。モラル的にね。でもこれ私は、イエス・キリストに従うから。イエスは私の主だから。その主が私にこうしてほしいと願ってるから。だから、愛するんだとか。だから、忍耐するんだとか。だから、教会にも行くし、だから、聖書も読むし、だから、祈るんだって。それは、イエスが私の主だからだって。そう、荒れるように、追求し続けたいですよ。そうでなければ、その、すべてやってることっていうのは私を滅ぼすものになっちゃいますよ。いくらその、上辺をね、取り繕って。でも私を救うものは、聖霊が私たちに告白させてくださるイエスは主ですっていう、イエスこそが私たちの主人であり、私が従うものですって、そこを追求していけますよね。私たち知識にちょっと戻りましょう。12章、 8節から15節っていうのは、あとはこの3人の獅子たちが来ます。出てきます。その3人の獅子たちがやったことっていうのは多くは書いてありません。イブツァンさんというのが出てきます。8節から10節。彼のうちにベツレヘムのでのイブツァンがイスラエルを裁いた。彼には30人の息子がいた。また彼には30人の娘を自分の子族以外の者に嫁がせ、自分の息子たちのためによそから30人の娘たちをめとった。彼は7年の間、イスラエルを裁いた。イブツァンは死んでベツレヘムに葬られた。だから30人の息子、30人の娘がいて、それぞれよそからその、嫁がせたり、嫁をもらったんですね。なぜそうしたかはわかんないです。書いてないから。7年間イスラエルを裁きました。エロンさん、11節と12節。ゼブルン人エロンは、ごめんなさい。彼のうちに、ゼブルン人エロンが、イスラエルを裁いた。彼は10年間イスラエルを裁いた。ゼブルン人エロンは死んで、ゼブルンの地、アヤロンに葬られた。これも多くは書いてないです。ゼブルン人で10年間裁いたということが書いてあって、死んだ後はアヤロンに葬られたということが書いてあります。最後、13節から15節。彼の後に、ピルアトン人、ヒレルの子、アブドンがイスラエルを裁いた。彼には40人の息子と30人の孫がいて、70頭のロバに乗っていた。彼は8年間イスラエルを裁いた。ピルアトン人、ヒレルの子、アブドンは死んで、アマレク人の産地にあるエフライムのうちのピルアトンに葬られた。アブドンさんというのはピルアトン人ヒレルの子供ですね。で、彼には40人の息子と30人の孫がいたと。だから70頭、それぞれが70頭のロバに乗ってた。まあ、ロバに乗るっていうのは、その町を治めてたとか、そういう、治める人が乗りますから、そういう意味があります。だから、それぞれが町々を治めてたってことですね。で、死んで、そのピルアトンに葬られるんですけど、どこにあるんですか、このピルアトンという町は。エフライムですね。だからこのアブドンさんっていうのはエフライム人ですよ。最初に出てきた。だから神は決してそのエフライム人を呪ってるとか、そういうわけではないんです。ただ、彼らをその自分たちの妬みを撒いて、それを刈り取ったに過ぎないんです。神は誰もその呪ったりしないし、誰もその、滅ぼそうなんて思ってないんですよ。私を滅ぼす者に、自分の一番を捧げるのか、それとも私を救う者に、一番を自分の一番を捧げるのか、それは私たちの側の問題です。妬みにしても、上辺だけのものにしても、クリスチャンライフにしても、それは私たちを救いませんよ。この社会の中で妬みながらその切磋琢磨という言葉で、なんか綺麗に言われているのかもしれないけど、どんな苦労も、そのロークも、その成功も、それは人間同士の妬みに過ぎないって。それは虚しいって。だから働くこととかそれがダメだと言ってるわけじゃないですよ。聖書は一生懸命働きなさいって。それで職を得なさいって。家庭を得なさいって。でも妬みっていうのはいいものをもたらさないんですよ。もちろん本当に私たちが神に向かって、聖霊によって私たちのその肉を対処してもらって、殺してもらって、それ愛するっていうその愛の実を結んでいきたいですよ。妬みじゃなくて。また自分が妬まれるような人じゃなくて、全部神に栄光をお返しして、その手柄をお返しして、私じゃないですって。祈ってみたらどうですかって。そしたらあなただってそうなりますよ。私にこうなったんだから。神はあなたにもそうさせてくださいますよ。そして上辺だけじゃなくて、本当に心の底からイエスは主ですって、聖霊によって言えるようになりたいですよ、お互い。そこに留まり続けられるように、それを追求し続けられるように、このフェロシップを続けていきたいですよ、お互い励まし合いながら。そして口で告白して、心で信じて、救われるわけですから。みんなで、救いを達成していけますように。一言祈ります。天のお父さん、どうか私たちを、妬みや、その悪い思いから、お助けください。どうしても、近視眼的になって、今、これが欲しい。今、こうありたい。そういう、その視点からして、視点から、その人を妬んだり、羨んだり、まだそれがその先に、憤ったり、怒ったりする時があります。どうぞ私たちを憐れんでください。私を許してください。そしてどうか、その妬む心じゃなくて、あなたに頼って、あなたから恵みを受けて、いつも満ち足れているものとなれますように。物質的なものや、経済的なものや、そういう、その、この地上で終わるようなものに対して、欲しい欲しい欲しいって、そして人を妬むんじゃなくて、どうか私に永遠の視点を与えてください。 決してその滅ぶことのない永遠に続くあなたの愛や、お互いに対するその愛を追求していけますように。またどうか、イエスは主ですという、この私の言葉が、ただ上辺で終わるものではなく、聖霊によって私の心の深いところから来るものとなりますように。どうか私に聖霊を与えて、私を聖霊で満たして、毎日この聖霊によって私の主はイエスですと言い続けることができますように、私をお助けください。こんなにも私に良くしてくださった主を、こんなにも良くしてくださった神を喜ばせたい。その方に私は従っていきたい。そういう欲求をもっともっと与えてください。そして何をするにしても、私の主はイエスだから。私の主であるイエスが私にこれを願っているから私はこれをしたいんです。これをやったんです。と言えるようになれますように。一つ一つ、宿題はたくさんありますけど、どうかあなたが私たちを助け、導いて、一つ一つのことを、これは私の主がイエスだからです。だからやりました。と言えるようになっていけますように。私を滅ぼすものではなくて、私を救うものに思いを向け、労力を使って、私たちの心を向けられますように、どうかお助けください。またどうかあなたがしてくださったことを一つ一つを忘れないで思い返すこともできますように、いつもその初めの愛にとどまって、あなたに従っていくことを追求し続けられるように、どうかお助けください。お願いイエスキリストの皆によってなります。アメン。